その時、広田さんは急にうんと言って何か思い出したようである。うん、まだある。この20世紀になってから妙なのが流行る。利他本位の内容を利己本位で満たすという難しいやり口なんだが、君、そんな人に出会ったですか？どんなのです？他の言葉で言うと、偽善を行うに呂悪をもってする。まだわからないだろうな。ちと説明し方が悪いようだ。昔の偽善家はね、何でも人によく思われたいが先に立つんでしょう。ところがその反対で、人の感触を害するためにわざわざ偽善をやる。横から見ても縦から見ても相手には偽善としか思われないように仕向けてゆく。相手は無論嫌な心持ちがする。そこで本人の目的は達せられる。偽善を偽善そのままで先方に通用させようとする正直なところが、呂悪家の特色で、しかも表面上の行為言語はあくまでも善に違いないから。空、二位一体というようなことになる。この方法を巧妙に用いる者が近来だいぶ増えてきたようだ。極めて神経の鋭敏になった文明人種が最も優美に呂悪家になろうとすると、これが一番いい方法になる。血を出さなければ人が殺せないというのは随分野蛮な話だからな、君。だんだん流行らなくなる。広田先生の話し方は、ちょうど案内者が古戦場を説明するようなもので、実際を遠くから眺めた地位に自らを置いている。それがすこぶる楽天の趣がある。あたかも教場で講義を聞くと一般の感を起こさせる。しかし、三四郎には答えた。念頭に峰子という女があって、この理論をすぐ適用できるからである。三四郎は頭の中にこの標準を置いて、峰子のすべてを測ってみた。しかし、測りきれないところが大変ある。先生は口を閉じて、例のごとく鼻から哲学の煙を吐き始めた。ところへ、玄関に足音がした。案内も請わずに廊下伝いに入ってくる。たちまち、与次郎が書斎の入り口に座って、原口さんがおいでになりました、という。ただいま帰りましたという挨拶を省いている。わざと省いたのかもしれない。三四郎には存在な木礼をしたばかりですぐに出て行った。与次郎と敷居際ですれ違って原口さんが入ってきた。原口さんはフランス式のひげを生やして頭をゴブ狩りにした脂肪の多い男である。野々宮さんより年が2つ3つ上に見える。広田先生よりずっと綺麗な和服を着ている。やあ、しばらく。今まで佐々木がうちへ来ていてね。一緒に飯を食ったり何かして、それからとうとう引っ張り出されて、と、だいぶ楽天的な口調である。そばにいると自然陽気になるような声を出す。三四郎は原口という名前を聞いた時から、大方あの絵描きだろうと思っていた。それにしても与次郎は交際家だ。大抵な先輩とはみんな知り合いになっているから偉いと感心して固くなった。三四郎は年長者の前へ出ると固くなる。九州流の教育を受けた結果だと自分では解釈している。やがて主人が原口に紹介してくれる。三四郎は丁寧に頭を下げた。向こうは軽く会釈した。三四郎はそれから黙って二人の談話を受けたまわっていた。原口さんはまず用談から片付けると言って、近いうちに会をするから出てくれと頼んでいる。会員と名の付くほどの立派なものはこしらえないつもりだが、通知を出す者は文学者とか芸術家とか大学の教授とか、わずかな人数に限っておくから差し支えはない。しかも、大抵知り合いの間だから形式は全く不必要である。目的はただ大勢寄って晩餐を食う。それから文芸上有益な談話を交換する。そんなものである。広田先生は一口出ようと言った。 用事はそれで済んでしまったが、それから後の原口さんと広田先生の会話がすこぶる面白かった。広田先生が、君、近頃何をしているかね？と原口さんに聞くと、原口さんがこんなことを言う。やっぱり、一中節を稽古している。もう、5つほどあげた。花もみじ、吉原八景だの、恋な半兵衛、唐崎心中だのって、なかなか面白いのがあるよ。君も少しやってみないか？もっとも、ありゃあ、あまり大きな声を出しちゃいけないんだってね。本来が四畳半の座敷に限ったものだそうだ。ところが、僕がこの通り大きな声だろう。それに、節回しがあれでなかなか込み入っているんで、どうしてもうまくいかん。今度は一つやるから聞いてくれたまえ。広田先生は笑っていた。すると、原口さんは続きをこういうふうに述べた。それでも僕はまだいいんだが、里見京介と来たらまるで形無しだからね。どういうものかしらん。妹はあんなに器用だのに。この間はとうとう降参して、もう歌はやめる。その代わり何か楽器を習おうと言い出したところが、馬鹿囃子をお習いなさらないかと勧めたものがあってね。大笑いさ。そりゃ本当かい？本当とも。現に、里見が僕に、君がやるならやってもいいと言ったぐらいだもの。あれで馬鹿囃子には八通り囃子方があるんだそうだ。君、やっちゃどうだ？あれなら普通の人間にでもできそうだ。いや、馬鹿囃子は嫌だ。それよりか、鼓が打ってみたくなってね。なぜだか鼓の音を聞いていると、全く20世紀の気がしなくなるからいい。どうして今のように、ああ、間が抜けていられるだろうと思うと、それだけで大変な薬になる。いくら僕がのんきでも、鼓の音のような絵はとても描けないから。描こうともしないんじゃないか？描けないんだもの。今の東京にいるものに、有用な絵ができるものか。もっとも、絵にも限るまいけれども。絵といえば、この間大学の運動会へ行って、里見と野々宮さんの妹のカリカチュアを描いてやろうと思ったら、とうとう逃げられてしまった。今度は一つ本当の肖像画を描いて展覧会にでも出そうかと思って。誰の？里見の妹の。どうも普通の日本の女の顔は歌麿式や何かばかりで、西洋のカンバスには写りが悪くっていけないが、あの女や野々宮さんはいい。両方ともに絵になる。あの女がうちわをかざして木立を後ろに明るい方を向いているところをライフサイズに写してみようかしらと思ってる。西洋の扇は嫌味でいけないが、日本のうちわは新しくって面白いだろう。とにかく早くしないとダメだ。今に嫁にでも行かれようものなら、そうこっちの自由に行かなくなるかもしれないから。